皆さんおはようございます。4月27日の私術礼拝説教、これから、始めさせていただきます。先週は、イースター礼拝でありました。本当に喜びのうちにですね、礼拝が、できました。本当に、嬉しく思っております。いよいよですね、この復活節の中をですね、私たちはこれから歩いていくわけであります。今日は、また礼拝の後、教会総会がですね、行われることに、なっております。みんなでですね、本当にこのこれから1年間、ですね、の歩みをどう整えていくかということでですね、大変重要な、日であるわけであります。それはですね、さておきまして、ですね、前もってまずはですね、御言葉に聞いていきたいと思います。今日与えられました聖書、マタイによる福音書28章の11節からですが、イースターも終わりまして、復活節から私たちは聖霊降臨節へ向けて歩んでいきます。これから、10月までの約5ヶ月間、私たちはですね、復活の出来事、そして聖霊降臨の出来事、すなわちですね、復活の主にお会いして聖霊が与えられた後、弟子たちはどのようにして生きていったのかをですね、学んでいくことになります。それは私たちにとりましてもですね、この世界で、信仰者としてどのように生きていくのかを考えることでもあります。先ほどご案内しましたように、今日与えられました聖書、マタイによる福音書28章11節から20節ですが、早速ですね、御言葉から聞いていきたいと思います。この復活の、イエスがですね、弟子たちに現れまして、宣教命令を与えられた箇所であります。大宣教命令と、言われる箇所であります。この命令がですね、与えられた場所は、エルサレムじゃなくてですね、ガリラヤであったわけであります。主イエスのですね、この十字架の、死について、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネといった4つの福音書はですね、ほぼ同じような記事を伝えているんですけども、この復活に関する記述はですね、バラバラであるわけです。ルカとこのヨハネの福音書はですね、復活の主はこのエルサレムで弟子たちに姿を現されたと伝えているんですけども、マルコとマタイはですね、弟子たちが復活の主に出会ったのはガリラヤであったと記録しているわけです。この復活のこの権限のですね、伝承ではですね、エルサレム伝承とガリラヤでの伝承の2つの流れがどうもあるわけですね。これはですね、この復活の出来事がですね、この歴史的な出来事というよりも、この信仰的な出来事であったからだと思うんですよ。信仰的な出来事と言いますとね、復活がなかったということではないんです。復活はですね、確かにあったんですけども、それは弟子たちのこの、神秘体験と言いますかね、霊的な体験としてどうもあったわけですね。ですからですね、そういう霊的な体験ですから、表現が一致しないわけですね。何かこう霊的なものを見た、そういうとこから来てるんだと思うんですよ。またですね、 私たちこの復活ということをですね、この歴史的な出来事だとしてですね、その学問的にこの研修することもですね、いわゆるですね、学問的にこう検証することもできないわけですよ。ただ弟子たちが復活信仰を持ってですね、たとえ彼らがこの傷つけられて命をですね、こう失うような面に合わされてもですね、その信仰を捨てなかった。でまたこの復活信仰のが中核になってですね、その教会が生まれていったということはですね、歴史的な事実であるわけであります。今日はですね、このマタイによる福音書に沿いまして、この復活のその権限の出来事をですね、からこの御言葉に聞いていきたいと思うんです。マタイはですね、この生前の主イエスが弟子たちにですね、このあなた方は私が捕らえられた時に逃げるであろうが、私は復活する、その後あなた方とガリラで会おうと言われていることをですね、まず伝えているわけです。マタイによる福音書26章31節から32節ですね。でそこにですね、伝えてるわけですね、26章で。でまた復活のイエスがですね、この婦人たちに現れた時ですね、28章7節でガリラヤに行くように弟子たちに伝えなさいと命じたこともですね、記録されているわけです。この2つの記事がですね、イエスのこの処刑の後、弟子たちがガリラヤに戻ったことを示していると思うんです。この弟子たちはですね、ガリラヤに戻ったわけです。なぜならばですね、そここそが弟子たちのふるさとですし、でまたシーエスと出会った場所でもあったからなんですね。ガリラヤのほとりでですね、このペテロたちはですね、この私に従いなさいという言葉に聞いて、イエスの後に網を捨てて従ったわけですよ。何もかも捨ててイエスに従ったんですね。そのイエスがガリラヤに行けと命じられた、そのことを思い出してガリラヤに帰ったわけです。でこのガリラヤに戻った弟子たちはですね、本当に途方に暮れていました。この頼りにしてきた主イエスがですね、この今はおられないわけです。自分たちは主イエスを見捨てて逃げてしまいました。そのような思いの中で主イエスキリストの言葉がこの繰り返し思い起こされていたことは確かだと思うんですよ。こういうことを言ってたな、ああいうことを言ってたなということは弟子たちでみんなで語り合ったと思うんです。でガリラヤに戻ったこの弟子たちはですね、山に登るわけです。この山というのは本当に聖なるところでして、神に出会う場所でありました。山上の御姿代わりと言われるところ、弟子のペテロたちですね、イエスと一緒に山上に上がりまして、そしてイエスの御姿が変わってですね、そういう姿を見たわけですよね。ですからこのガリラヤに戻った弟子たちはですね、聖なるところに行ったわけです。祈るためだったか、あるいはそうしなさいということを言われたからかもしれません。 今日も先ほど読んでいただきましたけども、マタイ28章の16節から、17節に、こうされております。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登ったと。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいたと、このように記されております。その山で彼らはですね、神秘体験をしているんです。復活のイエスに出会ったわけです。しかし疑う者もいたわけです。ルカによる福音書ではですね、このイエスに出会った弟子たちは亡霊を見ていると思ったとあります。またエマオに行く途中もですね、最初はこの同行者がイエスだとは分かりませんでしたと言ってます。この山に登った弟子たちもですね、イエスにこの出会った時ですね、本当半信半疑でした。復活はそれほどに信ずることが難しい出来事なわけです。この記事は私たちに、希望をでも与えるんです。どうしてならば、私たちも本当に確固とした信仰を持っているわけではないんですね。苦しみが続きますとね、本当に神様はおられるのかと疑うわけです。教会を支えるためにですね、10分の1の献金をというようなことを言われますと、そこまでして信仰を続けたいとは思わない、そんなような人も出てくるわけですよ。多くの人がですね、洗礼を受けますけども、死ぬまでその信仰を保ち続ける人は本当に少ないのが、現実じゃないでしょうか。私たちはですね、本当信仰と本当にですね、会議の中、疑いの中は揺れ動いている存在じゃないかと思うんですね。しかしその信仰の私たちにもですね、主イエスの方から近寄ってきてくださるわけです。この弟子たちにもですね、この近づいて言われました。18節から、19節であります。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、このように述べているわけですね。この私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとですね、最後に言われました。そのバプテスマを授けるですね、このですね、私は天とあなた方言って全て私の弟子にしなさいと、イエスを裏切った弟子たちをですね、今復活のイエスに会っているのにそれを信じきることができない弟子たちにですね、宣教の命令が言われるわけであります。全ての民を私の弟子にせよと、これが弟子たちに与えられた使命でした。その使命のこの具体的な内容が次に語られているんです。父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさいと、このバプテスマを授けると、このギリシャ語の言語ですとバプテゾーという言葉でして、 水に浸すとか沈めるという意味があるんですね。父と子と聖霊の名によって、父と子と聖霊の、交わりの中に彼らを沈めなさいと命令されているわけです。ここにそのバプテスマの原型があるわけです。私たちは何のために洗礼を受けるのか、それは父と子と聖霊の交わりの中に生きるようになるためなんですね。不信仰な弱い私たちはですね、一人ではこの信仰を維持していくことができないわけですよ。だからこの信仰者の交わりの中で、つまり教会の中で私たちは育てられていくんですよ。そして教会ではですね、毎週の説教とか祈祷会の学びを通して、主なる神を愛し、仕え隣人を愛しなさいと、すなわち互いに愛し合いなさいという戒めが語られまして、教えられていくわけであります。復活のイエスはですね、弟子たちに宣教の使命を与えられまして、最後に言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言ってます。あなた方と共にいる、このインマヌエルです。イエスはインマヌエルとしてですね、いつまでも共にいると約束してくださいました。その約束として聖霊がその与えられて、私たちを導いてくださるんです。主イエスはですね、共にいてくださる、それを具体的に言い表したのがこのマタイによる福音書のですね、18章の18節から20節です。新約聖書の、35ページをちょっと、開けてみてください。35ページです。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人また三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであると、このようにですね、記しています。二人また三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるという言葉なんですよ。私たちがですね、シリス礼拝を捧げる時ですね、主イエスはそこにいてくださる。私たちが祈祷会で祈る時ですね、主イエスも共にいてくださる。私たちが主の晩餐式、聖餐式でパンとブドウ酒をいただく時も、イエスの十字架の痛みが私たちの痛みとなっていくんですよ。主イエスはこの宣教の言葉をですね、通して、またこの聖餐式を通して臨在されると聖書は教えてくれてるんです。しかし現実の私たちはその臨在感をですね、感じることができないわけです。私たちは説教を聞きながらですね、御言葉に集中することができないんです。聖餐式のパンとブドウ酒をいただいても感動を覚えるわけでもないんです。何かが起こらない、足りないんだと思うんですよ。何が足りないんでしょうか。それは信仰と行いだと思うんです。本当に心をですね、主イエスに開いてないんじゃないかと思えるんですよ。 フォークデュオというね、あのユズというグループがありますですね、皆さんもご存知だと思うんですが、このユズのはですね、この、ケニアのこの難民キャンプを訪れた時のことが、聞いたことがありますが、なぜこのユズのメンバーがアフリカを訪れたのか、この北川雄二さんですね、リーダーのですね、以前からこの難民問題にですね関心を持ちまして、国連のですね難民高等弁務官の事務所と本当に共同で、ワンダフルワールドプロジェクトを展開したわけです。音楽活動を通してですね、与えられたこの収益金でですね、この水資源の危険にあるこのアフリカのこの大地にまずは木を植えようというですねプロジェクトを起こしたわけです。で、彼はそのプロジェクトのために2008年の4月にですね、このワンダフルワールドという曲を書きました。機関銃を抱きしめて眠る子供が荒れ果てた大地で夢を見る頃、まばゆい朝の光に包まれた少女は優しい母の声で目を覚ます。生まれたその瞬間から矛盾を抱えて生きていくのなら、神は何のためにこの世界に全ての命を与えたのだろう。こういう詩ですね。この内戦がずっと続いてたこのアフリカではですね、本当子供たちがこの誘拐されてこの兵士としてですね、育てられていくわけです。で、殺し合いの最前線に投入されているそうですね。また一方、日本の子供たちは本当に、衣服衣食住足りて本当に朝を迎えているわけです。この不条理がなぜあるのか、神よ、あなたは何をしているのかという歌なんです。悪やこの悪とか悲惨なことが放置されて誰も関心を持たないことに対するですね、怒りとかこのやり場のない気持ちが歌の中にあるわけです。その北川さんがですね、実際に今度は難民キャンプに行った時にその後に作った歌がですね、またこの遥かという歌があるんですね。この歌詞は次の通りになってます。夕焼けに染まって風に吹かれて立ち止まる、同じ地球のどこかでこの空を君は見ている、君も見ている、微笑む瞳、何故に涙があふれるの、言葉にできる悲しみ、それぞれをそれでも僕らは生きていく、帰る場所はどこ、君はどこに帰っていくの、あの日教えてくれた歌、そっと口ずさんでみる、地平線の向こう側、美しい光はまた輝き続ける、旅人は歩き出すだろう、遥かな土地を、大地を。自分の観念とか知識の中でこの生まれたワンダフルワールドという荒々しい歌が、難民キャンプの小さなですね女の子が教えてくれた歌にこの誘発されてですね、共にいるよという歌に変わっています。何もしない人々を非難するんじゃなく、自分が共にいる存在、インマヌエルになりたいという願いですねに変わっていったわけです。 の信仰もこれと同じだと思うんですよ。頭でこの理解した知識とか理性で納得したこの信仰、いわばこの教養としての信仰は何の役にも立たないんじゃないんでしょうか。聞くだけの信仰は人を生かさないと思うんです。私たちは信仰の行いに踏み出す必要があると思うんです。北川さんはこのアフリカに行きまして何かに出会ったわけです。弟子たちは山に登ってイエスに出会いました。そして力を得てですね、再びエルサレムに戻っていくわけです。本当にイエスは共にいてくださるのか、その臨在を感じることができないが、他の人のイマヌエルになろうと決意したわけです。実行していくときに状況は変わっていくんですよ。そのことをですね、マタイはあなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさいと紹介しているんです。主イエスの戒めを守るとは行うことなんです。三浦彩子さんが書きました、あの潮刈り峠という小説、皆さんも、ご存知だと思いますけども、の主人公のこの鉄道員ですけど、長野信夫さんという人は洗礼を受けた時ですね、互いに愛し合いなさいという言葉を生涯を守ってみようと決意するわけです。そのことによってですね、その彼の人生は変わっていったわけです。私たちも一つの実験としてイエスからこの与えられましたですね、戒めの一つを守ってみればいいんじゃないかと思うんです。イエスは言われました、7回どころか7つの70倍まで許しなさいと。子供にこの怒ることがあっても口にも顔にも出さない、自分を無視して排斥する人のために祈ってみる、会社で学校で嫌なことが言われてもこの言葉を思い出すんですよ。それがなかなかできないね、このマラキ書ですね、やはりですね、怒ることもやめてみた、その時によって人は大きく変わるんだと思うんです。マラキが予言したようにです、10分の1をことごとく、宝物を宝物庫に携えてきて私の家のこの食物とせよと、こうして私を試してみようと、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみようと。マラキはですね、この収入の10分の1を捧げようと、それはあなたにとっても身を切るような痛みを覚える献金になるだろうと、その時あなたは私を知ると言ってるんです。お賽銭的なね、この献金は入場料を払うようなもので私たちを生かさないと言ってるんです。やはりですね、この教会を支えるだけのきちっとした献金をするということ、大変なことなんですよ。でもそのことによって教会は維持発展していくことができるわけなんです。それがお賽銭的なね、本当にこの場所にその場所に的な献金だと生きてこないと言ってるんですよ。その仮にね、私たちの礼拝に喜びがないとするならば、それは私たちがこの傍観者にとどまっているからだと思うんです。 この程度でいいよと、いいんだというような献金だと生きてこないんですよ。生きた金を献金になっていかないんですよ。今日はね、この、この後教会総会がありますけども、1年間そのですね、予算はもう立てていただきました。それを充足するだけのやっぱりですね、皆さんで力を合わせて献金をしていくってことはとても大事なことだと思うんです。できる限り捧げていこうという思いを持つことが大事だと思うんです。傍観者になるということはね、とても大変なことだと思います。やはり教会は立っていかなくなってしまうんですよ。誰かがやるからいいだろうとか、もうこれ以上は無理だとか、そんなことを言ってたら教会は成り立っていかないんですよ。ねえ、なんといってもみんな傍観者にならないで、例えば牧師が傍観者になっちゃったら礼拝は成り立たないでしょう。皆さんもそうですよ。皆さんが礼拝に出席しないと礼拝は成立しないんですよ。しかし今日はいない人がいる、来ることができない人もいる。そしたらね、礼拝が終わったらその方を訪ねて修法を届けようとか、そう皆さんが決意した時に、皆さんは傍観者から主体者になるわけですよ。教会を支えるための捧げ物をしていく、時も宝も捧げていく、そこからですね、傍観者じゃなくて主体者になっていくんですよ。それが私たちに与えられている使命じゃないでしょうか。そしてその使命をに生きるときに、私たちに本当の喜びと平安が与えられてくるんじゃないんでしょうか。私たちのこの家族や周りの人たちも変えられていくんですよ。復活された主イエスはですね、生きて今あなたと共におられるんです。インマヌエルの主をですね、信じて多くの人々にですね、この喜びをですね、述べ伝えてまいりたいと、そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主イエスキリストは生きておられます。そして私たちと共にいてくださいます。なんという御恵みでしょうか。それを信じてどうか歩んでいくことができますように、どうか主よ導いてください。この願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。